都市伝説の女、座敷わらし。主に岩手県に伝えられる精霊的な存在、座敷または蔵に住む神と言われ、見た者には幸運が訪れる、家に富をもたらすなどの言い伝えがあるということで、ウィキペディアによると、はい、一般的には5、6歳くらいの子供というが、都市格好は住み着く家ごとに異なるともいい、下は3歳程度、上は15歳程度の例もある。神はおかっぱまたはざんぎり頭、性別は男女両方が見られ、男の子はかすりか縞の黒っぽい着物を、女の子は赤いちゃんちゃん子や小袖、時には振袖を着ているという。いたずら好きで小さな足跡を灰やさらし子の上に残し、夜中に糸車を回す音を立てるとも言われ、奥座敷でおかぐらのような音を立てて遊ぶことがある。また家人が一人で縫い物をしていた時、隣の部屋で髪がガサガサする音や鼻を鳴らす音がするので、板戸を開けると誰もいないなどの話が伝わっている。夜になると客人の布団の上にまたがったり、枕を返したり、いたずらをして眠らせまいとするが、抑えようとしても力が強くて歯が立たないとも言う。子供と一緒に遊んだりもする。姿は家のもの以外には見えず、子供には見えても大人には見えないとする説もある。子供たちの数を大人が数えると本来の人数より一人多いが、大人には座敷わらしがわからないので誰が多いのかわからないといった話もある。また座敷わらしは奥座敷におり、その存在が家の数勢に関わると言われるため、これを手厚く取り扱い、毎日お膳を備える家もある。小豆飯が好物と言われることから、小豆飯を毎日備える家もあり、飯が食べられていないと家が衰退する前兆だとも言う。
座敷わらしね、うん、見たことないんでね。まあ言うたら心霊っていうか霊みたいなもんなんでしょ、
うんうん、
それ霊感ってね弱いんすよ、
はあはあ、
何にも感じたこともないし、うん、金縛りすらおうたこともないし、はあはあ、ほんまかなっていうのが多いんでね、
うん、
昔一回だけね、なんか滋賀県の大戸かなんかに、うん、ホテルかマンションかの壊れた病院やったかな、うん、なんかがあると、うん、でそこには霊が出るって言って、うん、一遍行ったことあるんですよ、はあはあ、友達何人かで、うん、あるんですけど、僕自身がそういうこと全く興味のない人なんで、はあはあ、誰と行ったかすら覚えてない状態で、で確かにね、そんな暗いところでね、その壊れた病院やとか、うん、あのホテルやとかって言ったら、それ気持ちのええもんじゃないじゃないですか、うん、悪いなっていうのはあるんですけど、それが霊につながるのかどうかっていうのが、うん、もうね、なんちゃ分かれへんのでね、はあ、
でまあ、いわゆる霊感が強い人っていうのはたまにいるんだけど、うん、どっちかというと自称というかね、
そうなんですよね、
う
ん、
そういう思い込みが激しいというか、強い思い込みができるっていう人のような気はするわけで、
そうなんですよ、
うん、
でそこにおるでって言われてもね、それはその人にしか見えてへんわけでしょ、
そう
僕一緒に乗っても見えへんわけじゃないですか。ほんまなんかなっていうのがまず先に立ってもうて ね、ほんまにね、例えば仲のえ友達とか、うん、うち兄弟子も亡くなりましたし、うん、うちのおじいちゃんも亡くなったんですけどね、うん、そういう人らがね、僕の前にポッと現れてきてもうてね、うん、死後の話なんかしていただけたらね、うん、僕それだけでテレビ出て大儲けできるじゃないですか。思うから出てけへんのかもしれないね。
でまあね、今回座敷わらしを演じていたのは、はい、岡部真里奈ちゃん4歳、
はい、
実は、うん、今年のゴールデンウィークに全国公開された水谷豊主演の映画ホーム愛しの座敷わらしでも座敷わらしの役で出演。
そのまもの座敷わらしちゃいますか。
で都市伝説の女の公式サイトのニュースによると、撮影では映画ホーム愛しの座敷わらしで使用した衣装をそのままドラマでも着用、同じ衣装に再び袖を通し2度目の座敷わらし役で初のドラマ出演に挑んだマリナちゃん、大人がたくさんいる撮影現場にはまだ慣れていないようで人見知りをしていたマリナちゃんですが、それも最初だけ。子供が大好きという長澤さんがマリナちゃんの緊張を解きほぐそうと、あの毎度おなじみ月子が飼っているという設定のオカメインコ、一緒に凶暴なインコ見に行こうよ、声をかけ抱き上げるとパッと明るい笑顔に、すぐさま長澤さんに懐き、撮影合間はぴったりと隣をキープ、長澤さんから棒を使ったオカメインコのからかい方を教えてもらい、一緒になって楽しそうに実践するなど微笑ましい光景が展開され、スタジオは終始和やかな空気に包まれていました。あの長澤まさみ、はい、一時期ね、うん、ほぼさんになるのを夢見ていた時期もあったということで、基本的に子供は大好き。
ああ、いうことですね。
ねえ、
僕も子供大好き。こう見えても子供は懐かしいです。
で、ちなみに長澤まさみ上京したての頃に一度自分の家で座敷わらしを見たことがあるっていうことで、
おお、僕も一回見てみたいですけどね。
あ、まあ考えようによっては純真というかね。
そうですね、
うん、それだけ素直に思い込みができるっていうことは、まあいろんなことに対して成功するっていうことにもつながるかもしれない、はい、
なるほど
ね。え、ま
あ、純真じゃないからダメですね。
ということで、はい、本当に長澤まさみがとにかく頑張ってる都市伝説の女、
はい、
でもいよいよ最終章ということで、
ほう、
満月の夜は事件が多く起きるという、うん、月の引力が最も強くなる満月の日は神経が活性化し、心拍数や出血量も増してホルモンバランスが崩れるためか攻撃的感情が高まり、殺人や放火、自殺が多いとの噂がある。つまりこの連続殺人事件は満月の力で引き起こされたもの。この捜査がやがて月子の人生に恐ろしい影を落とすことになるとも知らずに。
おお、最後はなんかありそうなんですね、
うんうん、ということで都市伝説の女、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。